皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。返事が返ってくると嬉しいですね。日本マイクロソフト、マイクロソフトテクノロジーセンターのリードをやっております、澤と申します。キーノートおよびゼネラルセッションの方から引き続きで聞かれている方もいると思うんですけれども、もう一度言います。私は普通のサラリーマンです。見た目はこんなですけどね。で、先ほどもちょっとお話をしたんですが、テクノロジーセンターのリードというのはどういう仕事をしているのかというのを少し軽く触れさせてください。マイクロソフトは先ほど言ったように製品につくかお客さんにつくか、あるいはバックエンドの仕事をするかという3種類の人間がいるんですけれども、私の仕事というのは全ての製品の全ての営業セグメント、基本は法人ですけれども、それを全部カバーするというのがミッションになっています。ですのでお客様にソリューションを提案するというときに、自由に製品をもう足し算することができると、組み合わせることができるという、実は社内ではちょっと珍しいロールになっています。本当はそれが珍しいというのは、ちょっと問題には問題なんですけれども、ただ IT の世界というのはどうしても専門性というものが求められますので、特定の製品に関する非常に深い製品知識であったりとか技術知識というのは必要な側面があるわけですね。私はそこの深い部分っていうのは、スペシャリストに任せて、ある程度、横文字でカッコつけて言うとホリゾンタルな部分、少し水平方向に広い部分というのをカバーするというやり方をしています。ですので今回も、モバイル&クラウドで実現するというふうに書いてますけれども、モバイルとクラウドってやるとマイクロソフトの製品ほとんど全部カバーされてしまいますの で、それを全部組み合わせた状態でお客様に対して提示できるソリューションというものを描きなさいと。でそれを下敷きにして、ここのサービススタックなんて言い方しますけれども、製品であったりとかクラウドのサービス、そういったものが展開されると、そういう形でマイクロソフトカンファレンス全体をデザインしようじゃないかと。じゃああなたがその全体カバーするのをやりなさいというのが、分かりやすい日本語で言うと鬼振りってやつですね。それがこうドーンとやってきましたですね、張り切ってこうやってやっていると、非常に楽しい時間を過ごしております。でこの後次のセッションも含めて、90分間私の方でお話をさせていただきます。でこちらトラックとしては、テクノロジーのトレンドに関するお話ではあるんですけれども、あまりそういったところは意識してません。何ほど全部をミックスにしてありますので、いろんな要素がポンポンポンポン出てきます。デモであったりとかビデオであったり、そういったものを織り交ぜながら45分ずつ皆様にコンテンツをお届けしたいというふうに考えております。でですね、一番最初にちょっと自分連絡なんですけれども、アンケートぜひご協力ください。良ければいい方に、良くないなと思ったらどこが良くなかったのかを考えていいところを探していただけると非常に私は嬉しいんですけれども、それは冗談として、アンケートぜひご協力いただければと思います。で、セッションに関しては先ほどもちょっとステージ上でお話をさせていただきましたが、後日オンラインにて公開します。何度でも楽しめる。あともう一つは裏番組になっているところ、私のセッションにいらしていただいているので、他のセッション今ご覧いただけない状態ですから、そちらについてはぜひオンラインの方で気になるところを見ていただければというふうに考えております。でですね、もう一つこの後にアスク・ザ・スピーカーといって、実際にこのプレゼンテーションをした人間が、控える場所があってですね、エクスポブースの方、展示会場ありますね、あちらの方にスピーカーがセッションの後に立って待っている場所がありますので、スピーカーとちょっと話したいなと思ったらそちらに行ってください。で、私なんですけどちょっと連続のセッションがあって、その後取材があって、その後になりますので、ただ2日間の通じてどっかで徘徊してます。比較的見つけやすいと思いますので、いつでもお声掛けください。じゃあこのセッションについての目的についてお話をさせてください。今回はですね、先ほど言ったように架空企業、こちらの方をベースにストーリーラインを作っていきます。その経営課題の詳細、詳細といってもそんなめちゃくちゃディープなものではないですけれども、どういう意図でその課題を作ったのかというのをお話をさせていただきます。そしてそれに対するソリューションですね、課題だけ言ってもちょっと面白くないので、それに対するソリューション、そしてその課題に関してこのソリューションを提供していますよという関連セッションというのをリストでお話をさせていただきます。そちらの方をご覧いただいて、例えばこの後にこのセッションを見てみようかなという、そういう選択をするときの参考にしていただければというふうに考えております。ということで、企業の課題を解決する情報システムというのをお話ししていきます。ちょっといろいろ書いてありますけどね、いやいや固めなプロデュースということで、いろんな課題がありますと。で、個々の詳細については僕はここで全部喋ってしまうと他のブレイクアウトセッションに迷惑がかかりますんですね。僕のところでは割とアウトラインの話をさせていただきます。で、セッションマップを見てくださいと。じゃあ先ほどもご覧いただきました、97年に第1号店ですね、神奈川に開店をして、そして200店舗 200店舗だと中堅らしいですね。これは実は適当に作ったわけではなくて、ドラッグストアのチェーンであったりとか流通に関する知識っていうのを持っているスペシャリストが社内におりますので、先ほど言ったお客様についているサイドのスペシャリストですね、そちらの方が業界に関する知識をかなり分けてくれました。で、大体こういうバックグラウンドが出てきたということになっています。そしてこれはあまり業種とかを問わずに大体同じような課題であったりとか、あるいはアイディアっていうものをやってる会社さんっていらっしゃいますね。例えばソーシャルメディアをどんどん使って公式アカウントで情報発信しようじゃないかなんて言ってるのは業種を問わずにやってらっしゃるんじゃないかなと思います。ではこのドラッグストアの経営課題っていうのをちょっと見てみると、来店者数なんですね。これを回復させなきゃいけない、回復させなきゃいけないとわざわざ歌ってるということは下がってきているということなんですね。実際それはいろいろな流通業界で起きている事象だそうです。当たり前といえば当たり前です。そもそもの絶対値の人数が減ってるわけです、日本というのは。でプラス高齢化が進んでいて、出かけるということはあまりしなくなるというのも言ってありますよね。あともう一点は、例えばオンラインショップ、これについて後でお話をしたりしていたします。であとは売上の向上ということで、客単価をどうやって上げていくのか、で機会損失をどうやって避けていくのかという話です。そして新規事業ですね、それをどんどんこうチャレンジをしていく、そのためには既存の事業のコストを抑えなければならない。コストを抑えるためには何が必要なのか、ここにいろいろ書いてありますけれども、端的に言うと見える化ですよね。コストがどこにかかっていて、どの無駄な部分をカットしなければならないのか、それを正しくカットしなきゃいけないんです。コストだと、余分だと思ってカットしたら、実はそれが非常に必要な、事業を支える上で必要なものでしたってなると、さらなる機会損失を生むことになりますので、それの見える化というのは非常に大事なポイントになります。そして店舗顧客の囲い込みということになるわけです。ドラッグストアということは、どうしても我々が馴染みがある一番こうよく行くのはドラッグストアというと、いわゆる生活消耗品を買う方が多いですよね。ただ実際には、例えば処方箋というものを持って行って、いわゆるお薬、調子が悪い時にお薬をもらうというビジネスも当然やっているわけです。そういったデータっていうのをいかにして使っていくのかというのも、ドラッグストアの中では非常に重要なポイントになります。これもいろいろな業界で何らかの形で手に入れたお客様の情報っていうのは、どういった形で有効に使っていくのかという、そういうテーマはあるんじゃないかなと思います。そして競合なんですが、先ほどもちらっと言いましたけれども、やっぱオンラインストアですね。流通業界に関してはこれは相当痛手を被って、もしかしたらここの中にもいらっしゃるかもしれないんですけれども、流通に関して言うと非常に痛手を被っている方っていうのは多くいらっしゃるんじゃないかなと。やられるだけではなくて、ちゃんと自分たちもそれを活用していくというのが求められるわけです。そして定期購入とか来店頻度の減少と、要するにお客様のリズムが変わってくるわけです。行動が変わってくるわけです。それをいち早く察知しないと、どんなに既存のビジネスが順調だったとしても、環境が変化するとそれは順調であることが続けられるとは限らないわけです。それをどうやって解決していくのか。そしてもう一つ、法律です。コンビニの薬剤販売可能になりましたよね。あるいはネット販売なんかも結構話題になってますけれども、そういったもの、法律が変わることによる影響っていうのは、これはコントロールすることができません。コントロールできないことが起きることを前提にしてシステムっていうのは作らなきゃいけないというのが、これがビジネスの中の課題になるわけです。今までの話の中でマイクロソフトの間の字も製品名の一文字も出てこない。実は私がやっている仕事というのは、エグゼクティブの方、いわゆるディシジョンメイクをする方、企業の方向性、組織の方向性を決める方とお話をする機会が非常に多くございます。で、大体年間120回ぐらい、そういった方、会社の社長さんであったりとか役員の方、そういった方向けにプレゼンテーションする機会が多くございます。そういった方は当たり前ですけれども、機能の話をしたりとか、製品の特徴の話をしたりとかしても寝ちゃうだけです。興味を持つことが難しいんですね。そういった方たちは非常に忙しい中で時間を割いていらしていただいているので、何が必要な情報かというと、その会社の経営がうまくいくこと、調子が悪いのであれば良くなること、調子がいいのであればそれが継続すること、そういったところが一番の興味範囲なので、ビジネスの用語にちゃんと変換をしていくというのがどうしても必要なポイントになります。そしてここにチャレンジというところで、各店舗における来店者数および売上低下傾向というのをどうにかしたいと。でもそれをどうにかするために、支えるためのインフラというのがだいぶ脆弱になってきていると。ここまで脆弱にせんでもいいだろうというぐらい脆弱な状態にしたと、これでよく中堅でいられるなという感じもするかもしれないですが、かなり脆弱な状態になっているというのをあえて描いてみました。カスタムのアプリケーションというのをお使いになって、特に CRM とかですね、あるいは独自のポイントの管理をやっている、要するに業界の標準になっているわけではなくて、自分たちのアイデアで企画で作られた何かの制度であったり、そういったものっていうのはカスタムのアプリケーションで対応するしかないわけですよね。そういったものが 数が多ければ多いほどどうしても人依存のシステムが増えるというそういう傾向があります。これはなんとなく分かりいただけるんじゃないかなと思います。その人が作った、その人がいなくなったらそのシステムはメンテナンスができない、こうなってしまうのはこれ経営リスクなんですね。本当はどうしてもただその経営リスクというのは残念ですけれども軽視される傾向があります。日本というのは非常に高クオリティなものが満ち溢れている国なので、何かまあ仕組みがあったら、まあ何でもいいです、機械でも、まあ、こう交通システムでも何でもいいです、動いて当たり前っていうのがどうしても感覚としてあるんですね。一度作られたシステムというのは普通にそのままずっと動いてるんじゃないかってつい思いがちです。ただ裏側がどんどんどんどん、まあ、陳腐化をしていき老朽化していくとそうはならないわけですね。じゃあそれに対して経営課題と合わせてどこに手こ入れをしていけばいいのか、それが一番大事なポイントになります。そして何人かの登場人物に出てきてもらうわけですね。松村健さんとか山涼子さんと、山さんっていう名前をつけた、最初松山とか森山とかそういう名前かなと、じゃあ山さんなんですっていうなんか不思議な名字だなと思ったんですけど、どうも谷さんという知り合いがいるみたいなんですけど、その人で松村健さんはエリアマネージャー、エリアを統括するマネージャーです。まあ、逆に言うとエリア営業みたいなイメージでもいいかもしれないですね。ある地域が決まっていてそこの中を回っていくというそういう仕事をする方です。ビジネスの課題としては例えば移動っていうのがありますよね。そしてデータの持ち出しっていうのもあるかもしれないですね。さらに店舗の情報提供とか売上増加の改善提案ということをやらなきゃいけないんで、その情報を見える化をした状態のもので何かを脳内で組み合わせて判断をするというそういう仕事が必要になってきます。それがビジネスの、特徴になってくるかなと。ビジネスマネージャー、例えば経営企画部になりますので、経営を要するに上向きにさせるためにはどうすればいいか、新規の事業を生み出すにはどうすればいいか、そういったことを考えるわけです。そうするとそのアイデアというのをシェアする状態であったりとか、あるいはもちろんフィールドで起きていることをいち早くキャッチするようなそういうアンテナが必要になってくるわけです。で、まあ、今回はこの2人をちょっとターゲットにしたいと思うんですけれども、まあ、ユーザーの目線ですね。ユーザーさんの目線です。まあ、現場エリアマネージャーとかバイヤーとかですね、あるいは経営新規企画とかってありますけれども、これちょっとせっかくですね、裏話をすると、これは本当にこういうペルソナを作ろうっていうふうにこう書いてたら、その人が偉い、まあ、これはちょっと後で別に書き起こしたんです。そのホワイトボードを書いてるのは偉すぎて字が綺麗だったんですね。だからこのホワイトボードで綺麗に書くっていうのは意外とこれいいんじゃないかなって話をしていて、最終的にはこういうイメージになりました。多分これが現場感も出てくるんじゃないかなと思います。実際にはホワイトボードの上、考えているアイデアというのが一つの情報の空間と時間を共有すればこういった形で表現されると。 IT っていうのはこれを遠隔でもできる状態にするのは、これが IT なんじゃないかなというふうに考えました。これはまあ昔から昭和の時代からずっとやってるホワイトボードによる情報共有の一つのあり方だと思ってください。それを遠隔でもやるんです。そのためにテクノロジーがあるという、そういう見方をしてもいいかもしれません。じゃあこういった形でみんなで議論した既存社内システムの問題点と対策、その問題点を洗い出すときにシステム側の観点だけで見るのではなくって、経営の観点とか実際に現場で動いている人たちの観点というのをそこの中に盛り込みます。そうするとシステムの中にビジネスのキーワードが盛り込まれることになります。何が起きるのか、ビジネスがビジネスに対する IT がコストではなくてインベストに変わるということになります。投資という状態になると。どうしてもIT 部門っていうのはコストセンターというふうに言われることが多いですね。どうしてもコストと見られてカットしなければいけない。これマイクロソフトの社内もそうです。 IT 部門っていうのはなるべくコストをカットすべしということで、どんどんどんどんコストをカットします。ただしそこの中には条件があって、ビジネスの阻害要因にならないことですので、本当に無駄な部分をちゃんとあぶり出して、無駄なところは落とし、そして投資すべきことは投資をし、そしてビジネスは伸ばすということがものすごく強く求められます。そういったことをここの会社さんもやっていると。コントソドラッグはまさにその経営を伸ばし、そして足元を強化するというそういう IT インフラを構築しようじゃないか、そういうふうに考えているわけです。ではもう少しドリルダウンしていきたいと思います。神奈川県の5店舗を管理するエリアマネージャーの、村松さんですね。村松さん、この方は何をしているかというと、もう来店者数を増やさなければならない、そして売上を向上するのがならない、まあ、非常にシンプルな経営課題、チャレンジがここの中にはあります。そして改善の方法です。店舗ごとに属性を分析しようじゃないか、あるいは販売を予測しようじゃないか、そして来店者数の把握、そして予測、そして来店頻度の高い、一個一個ちょっと読んでいきますね。高い顧客の想像であったりとか、向上、改善点、非常に面白いキーワードがあります。 上を除いて2番目から全部して、改善方法ですね、一番上を除いてあとは全部何の話をしているか、未来の話をしています。現在ではなくてその先に何が起きるのかっていうのを書いてるんですね。改善するためには未来を見通すそういったシステムが必要だというふうに考えているわけです。顧客の属性分析、要するにアナリティクスっていうキーワードで、今あるデータ、あるいは今は得てないけれどもそれを掘り出してきて取り出したデータ、それを分析しようじゃないかっていうところで提案する、IT ベンダーさんとかも、あるいはそういう IT 部門であったりとか、うちの営業もそうかもしれないですね。そういう人間いるかもしれません。ぜひそこに一個軸を増やさなきゃいけないですね。未来というものが必要になってきます。未来どうなるのか、そんなのわからないよというのではちょっとビジネスではなかなか勝てないんですね。どうにかしてそれを考えるというのがまさに IT がお手伝いしなきゃいけない領域かなというふうに考えています。ということでそれをソリューション化しようじゃないかというのがこちらの図になるわけですね。マイクロソフト Azure と Office 365というふうになっています。クラウドで、そして、その下にいくつかの要素技術があります。 Azure のマシンラーニングであったりとか、あるいは Power BI for Office 365とかっていくつかのキーワードがあります。でも大事なのは何に対してそれが当てられているかというところになります。来店頻度の高い顧客の創出と客単価の向上であったりとかですね。で、それに対しては何が必要なのか、やっぱり読み取らなきゃいけないのでラーニングをしていくというファンクションがこれは効いてくるわけです。マイクロソフトはこの Azure のマシンラーニングといういわれるマシンがラーニング、要するに機械学習というやつですね。機械が勝手に勉強して賢くなっていくといったような機能があります。これ使えるんじゃないのというふうになるわけです。ですのでビジネスのキーワードとファンクションがひもづいた瞬間なわけですね。何かを予測したいであれば、つどつどだんだん学習していくようなものがあったらそれが使えるんじゃないか、そういう話になるわけです。そして簡単な販売予測、そもそもこの人はいわゆる IT のスペシャリストではありません。エリアマネージャーですから、どちらかというと現場バリバリの人です。でその人があんまり細かい、要するにアビバとかに一生懸命通って何かのスキルを磨く、もちろんやっていただくとマイクロソフトとして嬉しいんですけれども、そこに時間を割くのではなくて、なるべくツールの方がその苦労を吸収してしまって、本来やらなきゃいけない数字の読み取りであったり、そこからのアイデアの創出っていうのに時間を割いていただきたいんですね。ちょっとこれよ、話がちょっと横にそれるんですけれども、我々当たり前ですけどマイクロソフトの社員なんで、スライドはパワーポイントで作るんですけれども、慣れない人間はスライドを作るのにものすごく苦労したりとか四苦八苦するんじゃなくて、大抵の場合パワーポイントそのものと格闘しています。どうやったら四角が揃うのかなとか、そういうことやってるんですね。色味がおかしいとか、そこに時間使ってるといつまで経っても中が決まらないんですよね。ですのでなるべく操作はシンプルにした方がいいということになります。で、IT 部門の人はできる限りそのシンプルな操作のものをポンと渡してあげて、本当にしなきゃいけないディシジョンのところに時間が割ける状態にするというのも、これも大事なポイントだと思います。それは下にも言いますね。エリアマネージャーが自分でやる、いちいちその都度 IT のリテラシーが高い人を呼んでちょっとやってって後ろでじっと見てるんではなくって、自分でちゃちゃっとやったら何かの答えが得られる、そういった状態になるとすごく魅力的なわけです。でそのためには、先ほどから言っている、ファンクションの話になりますね。 Azure のマシンラーニングとかっていうのが登場してきます。機械学習、検索エンジンとかオンラインレコメンデーション、ターゲット広告、こういったものが予測につながってくると、例えば需要の予測とかですね、不正の検出なんていうのはまさにこれは未来を予想するわけです。ちょっとこの話をしているともしかしたらそういう連想された方もすでにいらっしゃるかもしれないですが、有名な SF 映画でマイノリティリポートっていうのがあったんですね。あれなんかはもう予想するのはなかなかコンピューターで難しいが、いいや超能力使っちゃって、なんか超能力を持ってる人をこうなんか水に浮かして、それの脳みそなんか端子つけてそれで予想するっていう、なんかすごい進んでるのか進んでないのかよく分かんないストーリーだったんですが、まさに人間が根本的に問題視をしていて必要だと思ってるのはまさにそれなんですよね。できる限り先のことを知りたいと、それをどうすればいいのかって、そういう判断でこの Azure のマシンラーニングというのは作られています。それから SQL サーバーのストアインデックスとかっていうところですね。これなんかは不要な列はなくしてパフォーマンスを良くするということ、不要なものをなくすというのをものすごくシステムのミニマムなところまで落とし込んでやっているということになります。いやちょっとですね、変わったところで Azure の、マシンラーニングっていうのはこういう使い方もできるよっていうビデオをご覧いただきたいと思います。ちょっと意外と変わった使い方というかですね、よいしょ、ちょっとご覧いただきたいんですけれども、これ実はマイクロソフトの本社です。マイクロソフトの本社内の、向こう向きに人が歩いていきました。 近づいていきました。ドアが開きました。まあこれだけなんですけどね。ただ内部で何が起きているのか、実はこれはセンサーが上についていて、人の動きを見てよく見ると人の動きに矢印がついているんですね。で、体をこのように動かしてこっち方向に視線を向けてこうやって歩いている人はエレベーターに乗らないとか、こっち向きにこうやって歩いてきたらエレベーターに乗ることが多いとか、そういうのを全部データをどんどんどんどん蓄積していって学習して、それをエレベーターに対して指令として出します。結果的にエレベーターは先回りをしてこっちにこの人乗る気があるなって思ったら、ささどうぞっていうことで箱がスーッと降りてきてドアがバッと開くと、この人は絶対乗らないなっていうからエレベーターはもう無視してるわけですね。この人知らないと。で、あの人は乗らないだろうけど、この二人は乗るなと思ったらエレベーターが先回りをしてドアを開けると。これ赤外線センサーとかそういったものと大きく違うのは、その意思を持って動いているというふうに判断をしているんですね。これもそうですね。ここが、これも全部 Azure 側で学習をしています。データが溜まっていきますよね。こっち向きになっていった人がドアを開けるボタンを押すっていうのを回数としてどんどんどんどん蓄積することができます。そうするとパターン化することができて、そして最終的にはそれを機械のエンジンとして使うことができるというふうになるわけです。まあ、今のようなものっていうのが Azure の機械学習の機能なんですけれども、ちょっと1個戻しましょうかね。でその Azure の機械学習っていうのは、実は Azure という、我々のクラウドのプラットフォームがあるんですけれども、日本にもデータセンター展開しています。そちらの中の、エラー検出、この中にもかなり使われています。たくさん使われています。どういうことか。例えばデータセンターっていうのはいろんな障害があって落ちてしまうとお客様に大迷惑をかけるので、常にサービスが一定のスピードで一定の容量で提供されなければならないと。何かが起きた時には別のデータセンターだったりとか別のラックとかでそれを代替して行わなければならないわけです。1個のサーバーがずっと動いてて壊れちゃったら、そのに当たってたお客さんはもう残念でした。そういうわけいかないんですね、クラウドをやってる以上は。ですので先回りしておかしくなったらちゃんと他に移さなきゃいけない。でもおかしくなってからじゃ遅いんです。そうするとお客さんは業務が止まってしまいますので。でどうするか。パケットの流れであったりとか、あるいはCPU の利用率であったりとか、そういったものを全部データとして蓄積していって、この波形になってくると障害が起きる可能性が高いというふうに判断すると、もうフェールオーバーの準備を始めてしまうんですね。でエラーが起きてない状態でもうダブルで動く状態にして、ある一定の段階で切り替えてしまいます。ユーザーにはちょっと変な言い方をします、バレない状態でやります。こっそりやります。だからサービスはずっと提供されている状態です。それを全部学習でやっていくんですね。マイクロソフトはおかげさまで非常にたくさんのクラウドでの失敗談を持っています。失敗例を持っています。クラウドのベンダーっていう印象があまりないと思うんですけど、マイクロソフトっていうのは Windows Office の会社、デスクトップの会社っていうイメージがあるかもしれないので、クラウドっていうイメージはないかもしれないですが、実際にはホットメールなんかはそうです、ね、MSN もそうですけど、あれなんかクラウドサービスなんですよね。ですのでかなりクラウドの知見っていうのは蓄積がされています。それをベースにしてそういった割り出していくっていう、そういう技術っていうのを貯めてるわけです。そうすることでいち早くなんかエラーを検知してサービスをずっと提供するということもできるわけです。そこまでものすごいことではなくても、今のデータ、例えば何月の何曜日はこういう傾向がある、ゆえにこういうキャンペーンを打つと有効なんじゃないかっていうのを先回りしてデータを読み取るなんていうのは、 Azure の機械マシンラーニング、機械学習の機能を使うとかなり簡単に実装することができるというのも一つあるんじゃないかなと思います。これが Azure のマシンラーニングの話でした。じゃあ次です。マイクロソフトの Power BI という機能をちょっとお話をさせてください。 Power BI というのはずいぶん前から出ている機能で、 Excel の中で紹介されているものなんで、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。ですので今日はちょっと変わったびっくり系のデモをご覧いただこうかなと思ってるんですけど、 Power BI 前にある親しい人に言われました。マイクロソフトはいくら調子が悪くなっても多分 Excel だけは生き残るだろうと。それぐらい Excel ってものすごく賢いんですよね。日本のビジネスマンの方が1日に使うパソコンを使う時間を 100% とすると、そのうちの 30% から 40% はメール、これはメールはいろいろありますので、メールとくくっておきましょうか。2番目はほとんどの会社さんで Excel です。アメリカなんか、欧米なんかだと結構な割合でワードが入ってくるんですけれども、日本の場合には圧倒的にこう Excel がそれをこうしのいでるんですね。 日本人はとにかく便箋と原稿用紙の文化を持ってますんで、マスがあると字を入れたくなるという習性がありますからね。ですので文書もエクセルで作りたくなっちゃうって、これ非常に気持ちはよくわかりますね。私も日本人ですから。ですのでそういった使い方も含めていくとエクセルの利用率非常に高いです。ですのでそういった意味で言うと、日本のマーケット、日本のビジネスマンっていうのは一番最初からエクセルに慣れ親しんでいるので、それで分析をすればもう一歩も二歩も先に行けるんじゃないかと、そういう理屈になるわけですね。ぜひ使い倒していただきたい、そういったエクセルのサービスをご覧いただきたいなというふうに思います。じゃあパワービーアイのデモに移りたいと思います。じゃあパワービーアイのデモは、こちらのこれ何番だっけ、これは5番ですね、ちょっと待ってくださいね、ログインをしまして、こちらでよいしょよっ、これは5番で、はい、切り替わりました。まあ、これがですね、エクセルのブラウザ上で動いているエクセル。お、やな予感。あ、よかった。だいたい IT の、デモっていうのはですね、本番でこけるっていうのはこれ宿命ですからね。お、来た。まあ、でも慌てちゃいけないですね。大丈夫です。はい。じゃあここから、まあエクセルなんですけれども、これエクセルオンラインというもので、まあ、左上に書いてありますね。エクセルオンラインそのままですね。エクセルオンラインというもので、こちらはブラウザ上で使えるエクセルということになっています。じゃあこれのですね、パワービューの6っていうのをちょっと押してみましょうか。これを押してみましょう。でそうすると、いや大丈夫ですよ、危険じゃないですよ。でそうするとですね、また別の画面が、あれ戻っちゃった、もう一回やってみましょう。ピッ、もうぼちぼちかな。はい、だんだん出てきましたね。よいしょ、はい、出てきました。まあ、こんな感じでグラフが表示をされているんですけれども、これをちょっと HTML5 に変換するという処理をしたいと思います。まあ、いろいろ仕込みがあるんですね。でこれでそうするとですね、見た目変わらないんですが HTML5 に今変換をされて、さらにこれで分析ができる状態になりました。これは今までのデータです。ずっとこう蓄積している、こんな感じでデータが溜まってきました。じゃあちょっとここ見てみましょう。これをクリックすると、よっ、よいしょ、こんな感じで、もう一回繰り返す、こんな感じで未来はきっとこうなるだろうっていうのを過去のデータをもとにしてどんどんどんどん予想しています。ちょっとこれ日付が古いデータになっちゃってるんですけれども、これはでもデータとしては一定のところまでしか入ってなくて、クリックをするとデータとしては蓄積されてないんだけれども、こういう傾向であればこの時にはこうなるだろうっていうのをどんどんどんどんこうやって認識をして、先読みをしてくれるんですね。これは今までの傾向をベースにして判断をしているということになります。これは裏側の、これは SQL サーバーと Excel の組み合わせになるんですけれども、裏側のアルゴリズムの方で、まあ、大体こういう傾向だったらこうなるよという、まあ、式位みたいなのを設けてですね、右側にそれがあります。こちらのところにその式位の部分があります。これはある意味 SQL サーバーの方が勝手に作っている、勝手に作っているって適当に作っているわけじゃないですよ。ちゃんとロジックがあるんですけれども、裏側には統計学のいろいろな観点から最適であろうという平準化した部分っていうのを取り出して、ここの中にはインプリをされています。そういったものがここにあって、例えばこれは誤差を何パーセントまで許すのかなんていう帯を出すことができるんですね。これぐらいの誤差を OK にしよう、これぐらいの誤差、これ誤差っていうのかってぐらい誤差ですね。どんどんどんどん広がっていきます。もうこの後適当ですね、適当パンチですね。でこういった形でデータの精度っていうのをどの程度に設けるのかなんていうことを置くこともできます。3割ぐらいの誤差は OK にしてください社長なんていう交渉を皆さんはしていただければいいと、通るとはとても思えませんが、まあ、こういったことをやるわけですね。こういうデータの確からしさなんていうのも自分で定義をすることができます。あるいはデータの頻度、まあ、これ自動ってなってるんですけど、シーズナリティ、デイリーなのか2日に1回なのか、それとも12週のデータを見てそれを予想するのかなんていう、そういう感じでどんどんデータの流動を変えることもできるというふうになっています。であるいは過去に戻るなんていうこともできるんですね。で過去に戻って、過去からちょっと引っ張ったりとかすると実際の予想と違うなんていうことを見ることができたりとかします。実際の予想はこうだったんだけどねっていうのをこう見たりとかできるんですね。まあ、ここは予想通りだったんでしょうね。まあ、こんな感じでその時の予想なんていうのをこう見たりとかすることもできる。でずれてる、ちょっとここずれてるの分かりになりますかね。ここは少しずれてるっていうのが分かりになるかな。あるいはここポンといきなりスパイクしてますけれども、これは異常値なわけです。普通だったらこうゆっくり歩いているのがポンとスパイクしてる。たまたまその時には違う商品が同じ商品名で売られちゃって、それが入ってたなんていう裏事情がもしあるんだったら、それを 無理やり引っ張って下げちゃうなんていうこともできたりします。正規化ってやつですね。そういったことを画面上で行うということもできるという状態になっています。まあ、これ一つのパワー BI のデモになります。じゃあもう一つご覧いただきましょうか。これはシティポピュレーションという、だいたいこういう時にはよく聞かなくなるから、そういう時にはもうあらかじめ更新をしておくというふうにしましょうかね。シティポピュレーションって書いてありますけれども、都市の人口、まあ、当たり前ですね、そのままですね。で、都市の人口です。で、その都市の人口というのを、まあ、国別にこう与えてるんですけども、ここの中には実はデータは2種類がありました。ちょっとお待ちください。もうじき表示をされると思います。ここの中に表示されているデータは2種類あります。どういうことか。一つが、まあ、純粋な絶対値です。要はその都市に何人住んでいるのか。そしてもう一つがその都市がその国の中で何パーセントその都市に住んでいるのかという、その2つのデータがここの中にあります。それをその2軸3軸で組み合わせるなんていうことができるんですね。じゃあちょっとやってみたいと思います。また HTML の3、5に変換を1回します。でそれからこちらの方をクリックして、まあ、分析ができる状態にします。でその状態でこれビーって持ってきて重ね合わせるとこんな感じでプロットがされるわけです。そうするとですね、ちょっと小さいですけれども、バブルチャートでこう上がっているのが分かりいただけるかなというふうに思います。まあ、どこの都市に何人いて、まあ、ちょっとここ大きいですね。でそれが何人でその都市が何パーセントぐらいその国にいるのかっていうのをこう見ることができる。人数はすごく多いんだけれどもパーセンテージでは少ないよなんていうのはここで分かるわけですね。これは北京なんかはそうですね。北京なんかはそうです。もうほとんどみんなそこに住んでんじゃねえのってぐらいいっぱい人がいるんだけれども、絶対数としてはそれほど多くないなんていうのもあるわけですね。まあ、こんな感じで二軸で見るということもできます。これなんかも複数あるデータっていうのをもうこのグラフの形にするだけで重ね合わせたらこういうバブルチャートができると。やることはドラッグ&ドロップだけですね。それだけでこれができる。先ほど言ったように簡単な操作でいろいろな判断ができるというのはこういうことなんです。今まではそれは複数あるグラフを脳の中で全部組み合わせないといけなかったのが、今は指先一本でグラフィカルに見ることができると。やっぱりグラフィカルに見るとこれで狙い目の都市っていうのはもう明確ですよね。明確になってくると。あるいはそれぞれの都市におけるマーケティングの、まあ、やり方っていうのも決まってきますよね。ですので絶対数は多いけれども全体からするとちょっと小さい中国なんかはやっぱ違うやり方が必要なわけです。中国の中でマーケットのリードを取りたいのであれば複数の都市を狙っていかなきゃいけないということになります。で、サンティアゴっていうのがある国に関しては、俺はこのサンティアゴに対して集中投下をしてあげればかなりのマーケットをその国では取ることができるという、そういう発想になりますよね。もうそれが瞬時にできるということになります。僕なんか非常に数字に弱いのでこういうの非常に助かりますね。絵にしてくれるとものすごく分かりやすいと。ちなみにこれ小技があります。元のグラフに戻したいとき、シャカシャカシャカシャカピッ、あれもう一回シャカシャカシャピッ、そうすると2つに戻るという小技ですね。これ可愛いでしょう。皆さんやってみてください。はい、こういう見栄えのいいデモをしたときは気分がいいですね。じゃあパワー BI のデモでございました。他にはどんなものがあるのか、まあ、Windows の Line of Business のアプリケーション、いわゆる基幹業務ってやつですね。そういったもの、あるいは Link なんかはもうまさに基幹業務の一つかもしれません。まあ、Link というのは先ほども、キーノートの時にデモンストレーションで西明やってましたけれども、オンラインで会話をしたりとかチャット、テキストチャットしたりアプリケーションを共有したり、ビジネスのチャレンジっていうのは常に距離と時間です。それにまあ大体グローバルが入ってくると言語っていうのが3つ目の軸で入ってくるんですが、距離と時間っていうのをいかにして解決するのかっていうのはこれビジネスの一番根幹の部分かなと思います。リンクなんかを使ってあげるとその距離というものをもう軽々と飛び越えることができると、かなりディープな会議をすることができ、実施上メイクをすることができるわけです。そして Windows のロボアプリ、いろいろなことができます。こういったアプリケーション、まあ、先ほどもデモンストレーションでやってましたね。キーノートの時に写真を撮って、でそれを情報共有してなんていうことをやっていました。ああいったことがロボアプリでできると、はい、でこういった売上目標達成には、商談数だらすうんたらかんたらとここ書いてありますね。これがセッションリストです。 PR123 とか PR131133、 こういったものが今お話をしたような内容です。でもびっくり、これは全部僕の裏番組ですね。ですので一番上特に PR123 もうやっちゃってます。ですので皆さんこれにあれ興味あるなと思ったらぜひオンデマンドで後でご覧になってください。そして4時50分これは間に合いますね。他の場所と時間にとらわれない働き方、我々自身の事例なんかもご紹介する、そういったトラックがあります。そして、クラウドを利用した業務アプリケーションのモバイル機構だったり、 ピアリ1号さんですね、アプリとクラウドの活用でなんていうタイトルになってますが、そういったものを提供します。これが Day1 今日です。そして Day2 明日です。マシンラーニングの話もっとディープにやる人がいます。クラウドベースのデータ分析予測ソリューションというのをやってくれます。こちらに PT221 というトラックです。ぜひご覧になってください。あるいは SQL サーバーそのもの、データベースそのもののエンジンに興味があるのであれば、DB の性能究極の回なんてのがありますので、ああいったものをご覧いただくという形になりますね。かなりデータベース系のトラックも充実しています。あの SQL サーバー2014というのがかなり新しい製品になっています。非常に高機能になりました。先ほど見たように単にデータベースのエンジンとしてではなくて、我々の持っているユーザーインターフェース Excel というものとの相性がバッチリですので、その辺のデモンストレーションであったり考え方、こういったものをぜひご覧いただければというふうに思います。そして Azure そのもの、 ML というのはこれはマシンラーニングです。ぜひ Azure のマシンラーニングについてご存知になる、ちょっと勉強したいなという方はぜひあちらの方をご覧になってください。よいしょ。じゃあですね、残り山さんのお話をしていきましょうか。こちらの方はオンライン販売の検討であったり店舗コストの削減といったことをまあやっています。もちろんこの人も分析であったり配送コストであったりそういったものっていうのを改善していきたいわけですね。でそのためにはもちろんプラットフォームはこれまたクラウドです。クラウドは失敗したときにすぐやめられるというのがいいわけですね。オンプレミスを全否定するわけではないんですが、当たるかどうかわからないシステムに対してオンプレミスに投資を頑定してしまうと、外れた時の回収がものすごく難しくなります。買ってしまったものは不良資産になってしまうわけですね。クラウドであればいらないな、このシステムは外れだなと思ったらその日に契約を切ってしまえば、人気は戻ってこないかもしれないけれども、少なくともそれ以上無駄な資産を抱え続ける必要はないということで、この手の新しいビジネスに関してはやっぱりクラウドがものすごくいいプラットフォームになってくるということになります。先ほどと同じですね、企画マネージャー自身による顧客分析だったりとか、あるいは電気代の節減なんていうのは、これはまさにクラウドを使ってもできるかなと思います。そして Azure を活用した企業サイトのリニューアルと書いてありますけれども、これは企業のポータルサイトですね。それを Azure を使ってどんどん動的に変えていくと、もっとデータを蓄積しやすい状態にするなんてこともできる。あるいはダイナミックス CRM、お客様 CRM、カスタマーリレーションマネジメントですね。そういった機能っていうのを Power BI と組み合わせて使うことなんかもできます。あるいはデータマイニング、先ほどの予測分析というやつです。これなんかもビジネスマネージャーの人、経営企画の人も十分使えるかなと。そして Azure のマシンラーニングは電気代を削減するなんていうこともできますね。ちなみにマイクロソフトこんなことやってますというのをご覧いただきましょうか。結構簡単にできますよ。これマイクロソフトの社内のポータルに今アクセスしている状態なんですが、全フロアの電力を見える化しています。こんな感じですね。どこが一番使ってなくてどこが一番使っているのかというのが一目瞭然。やっぱ階順の方が面白いですね。どこが一番使っているのかというふうにすると、あれ、おいこら、だいたいこうやって動かなくなるんですよね。いいや。で、どこの部署がフロアごとに一応割り当てられている部署というのがありますので、その部署がどこが使っているのかなというのが一元で見られると。変わった。22階が1位ですね。この間まで29階が不動の1位だったんですけど、ちょっと順位が変わりましたね。22階になりましたね。なんていうのが分かると。じゃあ何があるんだっけ。ここラボがあったりするんですね。サーバーがかなりの数動いてたりするんで、かなり電気を食っていると。これは簡単です。分電盤の中に TCPIP の通信ができるセンサーを埋め込みます。そうするとそのセンサーがクラウドの方にデータを上げてくれて、でそれが分析に回るというそういう仕組みになっています。比較的安価にできますし、それを Azure 上で展開をしておいたら、先ほどのように自動的に分析をするというところに機能をマッピングすることもできます。電気代が見える化すると、なんかちょっと家庭の主婦みたいな感じですけれども、企業で考えたらこれ場合によっては億単位の予算削減につながる可能性もありますので、十分やってみる価値はあるかなと思います。それぐらいの解析であれば Azure を使う値段っていうのは本当に安いです。パソコンの値段よりはるかに安い値段で解析を行うことができます。で同様にセッションマップです。API の123とか132133、そういったところがクラウドの構築で、さっきのやつと同じでね、あるいはクラウド上でのシステム構築であったり、そういったものが出てきます。ちょっと特徴的なところ、ダイナミクス AX という、ERP のシステム、こちらの方のセッションなんかもちょっと面白いです。それが Azure 上に載っていると。要するにクラウド上にそれが展開されている。Azure がクラウドで動いているという。これも同じような感じです。マシンラーニングの221、242、262のあたりは、クラウドの方にこうかなりシフトした話になっています。はい。あれ、ちょっと待ってですね。もう少しやらなきゃいけないことあった。そっか。あとビッグデータに関するお話もちょっとさせてください。マイクロソフトっていうとあまりビッグデータっていう印象はちょっとないかもしれないんですけれども、マイクロソフトは実はビッグデータにもものすごく力を入れています。 当たり前というと当たり前なんですね。まずクラウドのプラットフォームを持っていて、なおかつ分析用の Excel 持ってますんで、ビッグデータ得意じゃないとおかしいんですね。印象としてデータベース屋さんという印象がないので、あまりそういった印象はないかもしれないんですが、実はマイクロソフトはビッグデータという領域、わざわざビッグデータをやっていますっていうのは、マーケティングメッセージとしてはやりますけれども、商品の中にそれを入れるわけではないです。既存の我々の持っているサービススタック、アセット、システム、そういったもので十分に対応することができる。そのビッグデータというキーワードでマイクロソフトを見てみてください。意外と面白いことが安くできることに気づくんじゃないかなと思います。ちなみにExcelにアドインするいろんなパワークエリとかですね、パワーマップなんていう機能があったりするんですが、地図上にこうデータを展開するような機能、ほとんどが無料でコンポーネントはダウンロードができます。Excel は最新版である方が望ましいんですけれども、そうすればより高機能な分析ツールというのが無料で手に入りますので、そのビッグデータ解析というところでもぜひ、マイクロソフトの、存在というのをちょっと知っていただいてもいいかなというふうに考えております。で、モバイルファースト、クラウドファースト、そしてデジタルライフ&エクスペリエンシーズというのをテーマにお話をさせていただきました。ここで言っているクラウド OS というものは、これは決して、Azure というのはこれクラウド上のある意味プラットフォームの OS になりますので、それのことだけを指しているように勘違いをされるんですが、実際のところはこれクラウドのサービス全般を指しています。具体的な製品名でいうと、クラウドに関しては Azure というものであったり、 Office365、 Dynamics Online といったものがクラウドとしてあるんですけれども、それだけはないですね。マイクロソフトはデジタルワーク&ライフという皆さんの私生活の部分っていうのにも、たくさんのコンピューティングのサービスっていうのをご提供しています。例えば Bing のサーチであったり、 Outlook.com であったり、 Xbox Live であったり、そういったものコンシューマー向けのサービスもたくさん出しています。そういったものも含めて体験であるというふうに言っているわけです。これは先ほどのジェネラルセッションの中でもお話をしましたが、マイクロソフトは製品という括りで必死になって何かを出すというところから、体験というところにその立ち位置を変えようとしています。今までのような箱型にしてラウンチをするっていうような製品の売り出し方というところから、常に最新のプラットフォームを体験としてお客様に対してお届けするという形で、どんどんその体質を変えています。せっかくですので製品の開発に関するお話をさせてください。クラウドファーストと言っているのは決してこれ看板だけの話ではなくって、かなり実の部分にも入っています。どういうことかというと、マイクロソフトの開発のスタイルっていうのはクラウドが先になりました。前まではオンプレミス型のものを作って、それをマイグレーションする形でクラウドに持っていってたんですが、今はクラウド上で先に開発を行います。開発の主体はかなりの部分、今はインドが主役になっています。インドの人たち、ものすごく頭がいいですね。2桁の掛け算を平気でする人たちです。ちょっとした雑学で聞いたことがいなかったかもしれないんですが、インドで生まれる天才児の数、1年間に生まれる天才児の数っていうのはアメリカ全土で生まれる、新生児の数よりも多いって言われています。インダス文明作ったのは伊達じゃねえぞっていうことなんですね。すごい人たちです。ですね、その人ってこれ人数の比率だけじゃないですからね。大体インドっていうのはアメリカの4倍ぐらいなんですけれども、つまりそれでアメリカで生まれる新生児の数よりも多いって言ってるんだから、もう4分の1以上天才児ってことかいっていう、そういう話になる。こっちが全部普通だってね。すごいなっていう感じですよね。それは置いといてですね、インドの天才児の話をしてるわけではないので、インドが主役になっています。インドで開発をすると何が起きるか、それもクラウド上でやるわけです。クラウドで開発をします。そうすると昼が終わります。で夜になります。そうするとアメリカが朝になります。アメリカに開発を引き続くことができます。クラウド上なのでアメリカからも同じリソースを見て開発を続けることができるわけですね。そしてクラウドでずっと24時間開発をしているような状態になって、もう常にアップデートをかけていると、4週間に一度アップデートがかかる状態になり、そして1、2年に1回スナップショットを撮るような形でオンプレミスでも使えるような、そういったものを用意するという形になっています。実際ですね、クラウドファーストっていうのは決して伊達じゃないと。当然クラウドであればモバイルでどこでも使えるわけです。インターネットにつながりさえすればそれを利用することができるということで、モバイルというところにも直結をするわけですね。そのモバイルというところで我々はこのサーフェイスというデバイスを出してみたり、あるいは日本ではまだこれからですけれども Windows フォントで電話を出してみたりするわけです。このサーフェイスですね、サーフェイス3、サーフェイス3そのもののセッションなんかもございますので、ご興味のある方ぜひ見てみてください。そして何よりもお客様を一番最初に考えようじゃないかというのが我々の考え方ということになります。はい。 ちょうど頂戴しました。45分間喋り切りました。先ほど申しましたように、私あちこちに徘徊をしておりますので、いずれも声掛けをください。ちょっとアスクザスピーカーのところ、この後行ければちょっと顔を出しますけれども、そこの中で話したりないなという方は、この2日間は皆さんのために私は完全に他の用事を入れないようにブロックをしてありますのでですね、いつでも捕まえていただければいろんなお話ができるかなというふうに考えております。ではですね、この後引き続き私の話聞きたいという方はですね、一回入れ替えるのかな、またこちらの会場にいらしてください。また別の視点からこちら のクラウドとモバイルの話、皆様にお届けしたいと思います。ではこのセッションは以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。